ーラジオ36回目のゲストは、10月24日土曜日に那覇新都心公園で行われるプリンセスパレードを主催してます、お姫様プロジェクトの実行委員友奈さんをお迎えしてます。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
最近ですね、いろいろ、はい、あのフリーペーパーだったりいろんなところでこの可愛いピンクのロゴをお見かけしてすごく気になっていたので、今日はそのお話をお伺いしたいと思います。
ありがとうございますいろんなところで見てくださったということなんですけれども、うん、
10月24日と25日の土曜日と日曜日、
はい、
那覇新都心公園の琉球の祭典2009の中で行われるプリンセスパレードというイベントなんですけれども、どんなイベントですか？
そうですね、うん、もう分かりやすく言ってしまったら、うん、とお姫様になりたいという女性の方が誰でも参加できるイベントで、うん、とお姫様志望の女の方に実際にドレスを着ていただいて、お化粧をしていただいたりして、でお姫様に変身してもらって、自分が主役としてパレードに参加していただくというものになります。
へえ、そうなんですね。なんか確かに女性は誰でも、はい、こうふわふわのドレスを着てキラキラしたいっていう願望はあるかもしれない、はい、
あやさん実際に今日すごく可愛いスカート履いててふわふわのお洋服をしているのですごくドレスも似合うはずって思って見てたんですけれども
ぜひじゃあ私も着てみましょうかねだ、内容的にはこのお姫様の格好をして、
はい、
パレード、
そうですね、その新都心のこの、うん、那覇新都心公園というところですね、うん、DFS のちょうど隣になるんですけれども、うん、噴水がある公園のところにですね、そのパレードの、道ができまして、うん、でまあ私たちのプリンセスパレード以外にも琉球の祭典っていうのは旗頭だったりとかエイサーだったりとか、うん、他のそのパレードの参加 される方もいるんですけれども、私たちのプリンセスパレードは10月24日土曜日の7時半から30分間このパレードのロードをと歩いてお姫様パレードをさせてもらう予定です。
へえ、じゃあちょっと日も落ちてちょっと涼しくなって、
はい、
でこう夜に入る感じで、
そうですね、だいぶ時間帯にも配慮いただいたようで、お姫様たちが、うん、ね、日が暑い時間だとまた汗をかいてしまったり、そうそう、お化粧が落ちてしまったりとかいうのもあるので、ちょうど今おっしゃったみたいな夕方の涼しい時間にですねパレードスタートいたします。
まあ、参加するのが3つプランがあって、
はい、
まあ、ノーマルコース、あとはマーメイド、
はい、
シンデレラと3タイプあるんですけれども、
はい、うん、そうですね、今回が琉球の祭典というお祭り自体は今回で6回目になるんですね、うん、で毎年まあ2万人とか3万人とかいうお客さんが来る大きなお祭りなんですけれども、私たちのこのプリンセスパレードは今回が1回目なんですよ、
うん、
で最初企画した段階ではのプランもですね、この3つだけじゃなくてここ6個ぐらいあったんですね。
ああ、そうなんだ、
はい、で実は一番高いプランが、うん、何だったっけな、クレオパトラとかそういった名前のものがあって、で10万円
10万円のコースでちょっとした旅行、
はい、できちゃうぐらいのコースなんですけれども、うん、でもそれこそですね、内容が、もちろんパレードへの参加と、うん、ヘアメイク写真撮影だったりっていうのがあるのに加えてですね、
うん、
まあ、ホテルのスイートルーム滞在で琉球プリンセスな1日っていうコースを体験したり、あと執事によるエスコートがあったりリムジンでそのホテルと祭り会場の送迎がついてたりとかいう、いろいろなんかその夢のあるプランといいますか、考えてはいたんですよ。
すごい、本当にお姫様、
はい、
執事がついてるってすごい。
でまあこういったのをいろいろ考えてはいたんですけれども、うん、1回目でですね、うん、そこまで回らなくてですねで今回はこのシンプルな感じでプラン3つにまとめさせていただきました。
なるほど。
でまあ来年度以降からね、そういったものももっと増やせたらいいなと思うんですけれども。
そうだね。うん、これついてたらちょっとやってみたいなって思いますね。ね、
そうですよね。うん、もうパレードがおまけなのかどっちがおまけなのかわからないような、状態にはなってしまう感じはするんですけれども。
そうですね。
うん、でまあ3つのプランですよね。はスタンダードプランっていうのが本当にこれは衣装も、うん、とお化粧とかも全部自前でドレスを持ってるって方はこのスタンダードプランっていうもので参加してもらって、うん、パレードの参加料のみという形になります、う
ん、 このドレスっていうのは、はい、例えば結婚式にお呼ばれした時に着るような感じでいいのか、
うん、そういったドレスでも結構ですし、うん、あと例えば着物とかでもいいと思うんですよね、うん、であとまた流装をする方がいらっしゃったりだったりとか、うん、それこそ自分でこういったお姫様になりたいじゃないけれどもそういったドレスを着てきていただければそれでいいかなというふうに思ってます、
うん、でその次がマーメイドコース。
そうですね、はい、マーメイドっていうのは、まあ、これがですねやっぱりドレス持ってないって方も
そうですね
いらっしゃいますよね、
うん、それもあるしせっかくやるなら、うん、いつもと違うのっていうのもある。そうそうそう
豪華なやつを着てみたいなって方もいらっしゃると思うので、うん、じゃあそういった方々のために今回貸衣装のお店とですね一緒に提携を組んで貸衣装と、パレードの参加料込みのプランということで、うん、これが、まあ、5000円っていう形になります。
でもあのさっきの10万円を聞いた後ですごいリーズナブルな気がして
はい。でもう一つ、うん、あの1万円のコースがシンデレラというコース でこちらは貸し衣装と、うん、あとヘアメイクですね、プロによるヘアメイクがついていてっていう形になりますね。からもうこれで参加すると本当に、まあ、お姫様に変身して参加していただけるかなと、
うん、ね、
はい。
ちょっとこの友名さん の、はい、あの個人のブログを拝見したんですけれども、はい、その中にその提携している衣装のお話をしに行きましたっていう記事が載っていて、
はい、
小物が載ってるんだけどすごい可愛い、
うん、そうなんですよ、うん、こちら今回提携させていただいているのが、うん、国際通りにある変身スタジオ M さんっていうお店 で実際はその貸し衣装だけではなくて変身スタジオなのでそこで衣装を借りてで変身写真ってご存知です？
韓国とか台湾とかでやってるやつ、
はい、うん、あの姫様に変身してですっごく可愛い写真を撮るっていう、まあ、自己満足のための、うん、多分
あれでしょ、なんかタレントさんみたいになって
たね。そうですそうです、うん、プロ の、 あの方にメイクもヘアもやってもらってでプロのカメラマンに写真を撮ってもらうっていうのが台湾とかそういったところで流行っているそうなんですけれども、
うん、
それを沖縄でやっているお店なんですよ。
そうなんだ。じゃあそこの衣装を今回は、は
い、そうですね、
使用するっていう形なんですね、
は
い、あ
のそうですね、貸し衣装のプランを選んでいただいた方にはそちらから選んでもらうような形になります、う
ん、どんな感じのドレスが。
そうですね、この間見に行った時は結構ねあのラブリー系が多かったです。ピンクとか、うん、そうですね、結構大人っぽいというよりは、うん、なんていうんですかね、可愛いっていう感じのドレスがメインでしたね、うん、でまた、スタジオの中じゃなくて今回パレードなので、うん、外を歩くじゃないですか、
うんうん、
なので残念なことにこの丈が長いドレスだと引きずってしまうのでっていうので今回はまあ丈が短めのドレス限定にはなってしまうんですよ、
うん、なるほど、うん、
はい、
そうですね、色もピンクとか。
そうですね、ピンクとかいろいろ、もちろんいろんな色がありました、うんうん、ピンクもあるし赤もあるしブルー系もあるし、うん、なのでたくさん、まあ、その中から自分に似合うのを選んでいただけるような形になっています。
ちなみに友名さんは当日は着るんですか？
私はですね、うん、多分すごくこっちのイベント側なので、うん、めっちゃ動かなきゃいけないから着ないかなと思ったら、うん、いや一人でも多い方がいいから着なさいっていう指令がうちのボスから下ったのでおそらくドレス何かしらこちらの M さんの方でお借りして着させていただこうと思います。
楽しみですね。まだ選んでない、ね、
まだ選んでない、明日選びに行くんですよ。
楽しみ、続いていきたいですね
一緒に来ますみたいなそうなんです。
なるほど、もうすごい聞いてるだけでこう女の子だとワクワクドキドキしてくるようなイベントなんですが、
はい、
これどうしてまずやろうと思ったんですか？
そうですね、うん、今回このお祭りにまあ参加するのは今回初めてなんですけれども、うん、私たちのその仲間でですねお姫様プロジェクトっていうプロジェクトをだいたい5年くらい前ですかね、
お結構、
うん、そうですねに立ち上げたというか、うん、そういうのをやってみようって話になって、うん、で盛り上がってやってるんですけれども、最初のきっかけが私たちのモアイ仲間がいて、うん、みんな女子なんですけれども4人でモアイをやっていて、そのうち3名が8月生まれなんですよ。
おすごい確率
すごい確率で、でそれだってその時に、まあ、今年はじゃあ誕生日をみんなで一緒にやろうかっていう話になって、でもう せっかく3人も誕生日の人がいるんだったら、うん、まあ大人になってから誕生会ってやらないじゃないですか、なかなか。
なかなか ね子供の時はこう近所のね、
そうなんですよ、
あの子たち呼んで結構大きくやる
よね。そうなんですよね、うん、で自分が主役になれる唯一の場所じゃないですか、うんうん、でも大人になると誕生会はもちろんやらないし、まあ、芸能人とか一部のその注目されてる人以外は、うん、何かあの自分が主役になる機会ってほとんどないよね。
ない、うん、結婚式以外は
ないです。そうですよね、うん、結婚式もでもね一生に一回じゃないですか、うん、なのでいやでもこういう形で何かしら自分が主役になる機会っていうのを作っていいんじゃないかっていうことで、じゃあ今回3人で誕生会をやっちゃおうっていうことで、でせっかくなので、まあ、それぞれが10人ずつ友達を呼んだら30人人が集まるので、うんうん、そしたらお店ももう借り切れるだろうっていう話になって、
なるほど
でせっかくだから、まあ、私たちの誕生会っていう名目だけれども、それぞれが友達を連れてくるので、そこでの出会いとかっていうのが絶対あるはずなので、うんまあ、私たちのバースデーっていうのは名目で、皆さんがそこでお友達作ったりとか交流の場になってくれればいいよねっていうのが最初に始めたきっかけなんですね。
へえ。
で、それをパーティーが終わってみたらやっぱすごく楽しかったんですよ、うん、自分たちがまあ主役になるっていうことがすごくなんかやみつきになりそうな感じで、はだったら誕生日ってどの人にも1年に1回はあるから、そうやって主役になれる機会はあるんだから、うん、ただそれを自分で友達呼んで誕生会やるからっていうのはやりにくいじゃないですか。
うん、確かに。
なのでこのなんかその楽しさをみんなも味わわない手はないでしょって思って、じゃあお姫様プロジェクトっていうプロジェクトを立ち上げて、まあ、最初はバースデーパーティーのプランニングとかをみんなのしようっていうのが元々のきっかけで。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
ちょっと意外なところから。主役になれるイベントを作ろうっていう。
そうです、そうです。
うん。
で、また女の人だったら、それこそ、まあ、結婚されてる方もそうですし、そうじゃない方もそうなんですけれども、やっぱりお化粧したり、ドレス着たりすると、気持ちがすごく、テンションが上がるし、ハッピーな気持ちになるじゃないですか。うん、自分が美しい状態にあるのって。で、それを、まあ、定期的にじゃないですけれども年に1回はそういう機会を作って、でその日に向けて例えばじゃあダイエットみんなが見られるし、うん、一番ベストな状態でいられるようにその日に向けてじゃあダイエットしようかなだったりとか、
綺麗な、
そうですそうです、
体で鍛えて、
はい、そうそうそう
できるなら、
うん、最高のコンディションで着られるように、うん、でそこに向けて、まあ、頑張って生活をするようになったりしたらその人にとってもプラスだよねってと思って、
ね、そうだ
で女の人ってやっぱり周りの人から綺麗だねとか可愛いねって言われたらどんどんどんどん伸びるじゃないですか、
ね、褒められたら伸びる、
そうですよね、褒められたら伸びるものなので、なのでじゃあそういった機会を私たちがもう、まあ、作る提供できるようなプロジェクトをやりたいねっていうのが元々のきっかけなんです。
へー、はい、そのプロジェクトは何人ぐらいいるんですか？
ですね、うん、すごいなんか最初にそのスタートしたのはモアイメンバーだったんですけれども、うん、彼女たちもやっぱり仕事を他に持ってて、もちろん私もそうなんですけれども、うん、持ってるので、まあまあ定期的にそういったパーティーがあんまりできてなかったのであれなんですが、今現在今年ですねに入ってお祭りのそのプリンセスパレードをやるよってなった時点では3名ですね、そうですね3名でやってます。
3人でこの、はい、いろいろ衣装のことを手配したりとか、うん、
はい、
打ち合わせをしたりとかっていうのは大変。
そうですね、うん、大変は大変ですけれども、でもまあなんかみんな好きだからできるっていう、う
ん、あ、じゃあ楽しんで
やってはいます、はい、
なるほど。まあそんなお姫様プロジェクトなんですけれども、はい、他にもいろいろ、まあ今回はこのプリンセスパレードの紹介だったんだけれども、他にも今までもいろいろイベントをやってるんですよね。
そうですね、うん、今年に入ってからはちゃんとなんかやっと動くようにしててですね、うん、バースデーパーティーのそのプランニングっていうのが最初のきっかけだったっていう話だったんですけど、うん、今はその女性が、まあ、姫様プロジェクトのコンセプトとして女性が輝いて自信を持つためのプロジェクトにしたいっていうことで、うん、今は、まあ、2ヶ月に大体一遍っていうペースでパーティーを定期的に行っています。
おー、パーティー、どんな感じのパーティー、はい、
でですね、今ちょっとあやさんにもドフライヤーをお見せしているんですけれども、うん、これは何月だったっけ、6月にですね、うん、アゲハナイトっていうパーティーをやりました。
ほう。
でこれはですね、アゲ城ってちょっと話題にね、はいはい、
最近ちょっと話題の、
うん、なってるじゃないですか。
髪をこう盛り髪にしたり、
そうですね、そうそうそう、うん、持って、まあ、お化粧も、うん、あんな感じのお化粧をしてっていう。でまあまあそういったお仕事をしている方だったら普段からそういうメイクもヘアセットもするけれども、一般の人ってなかなかそんなのできる機会ないですよね。
でもやってみたい、
やってみたいですよね、うん、で私もやってみたいなと思って、じゃあこのアゲハナイトの時は女性は全員アゲ嬢に変身しちゃおうぜっていう、
すごい楽しそう
内容だったんですよ。でそのプロのあのこの時はですね、浦添にある美容室ナージーっていう、うん、美容室の方たちとですねと一緒に組ん でマイルストーンっていうクラブが泊まりにあるんですけれども、うん、そこを会場にしてアゲハナイトっていうパーティーやりました。
すごい。
プロのヘアメイクさんに全部それこそ髪も持ってもらってで衣装とかもちゃんとそのドレスを着て、うん、でメイクもですねアゲハ風な
すごい、
メイクをがっつりしてですね、もう本当にあれですよ、使用前使用後ビフォーアフト全然顔が違うんですよ
別人になっちゃう、
別人なんですよ。
へ、
でもそれが参加した女性にとってはなんかすごく、あ、こんなに私って変われるんだっていう、うん、新しい発見だったみたいで、
ね、刺激になると思う。
で自分でやってるあのメイクの方法とは全然また違うじゃないですか、うん、そうすると本当にやっぱりなんか顔が全く変わって、もちろん美しくなるんですけれども、うん、なんかそれがすごく女性の方には人気で、でこの時はパーティーはもちろんあの男性も来たんですけれども、うん、まあ、男性の方にとっては綺麗な女性がいっぱいいますよっていうので、
すごいいい催しですね、
はい、楽しかったです。だいぶ盛り上がりました。
なかなか一人でこの揚げ状になるのはかなり勇気がいるけど、
そうですよね、
みんなだったら怖くないというか、はい、
うん、そうですよね、
ね、
うん、で揚げ状に変身した後もその後そのパーティーがあるから、うん、みんなでそこでね、せっかく綺麗になったのそのままお家帰っちゃうのもったいないじゃないですか、うんうん、美容室行っていつも思うのは、せっかく髪セットとかしてもらってもどっか用事がなくてお家帰るだけだったらもったいないなって、
もったいない
思いますよね、うん、それとあのそんな風にはならないようにここでヘアメイクしたので、その後でパーティーでたくさんの人に見てもらうっていう、
うん、それはでも絶対やった方がいいですね、
はい、
うん、
っていうパーティーをまあやったり、あと先月はそのワインパーティー、ワインナイトっていうのをやって、うん、その時はですね、まあ、女性にはあのもう特典としてこのパーティーの料金の中にヘアメイクの値段も入れちゃってるんですよ。
へえ。
なのでだいぶリーズナブルな形にはなってるんですけれども、の今回のワインの場合はと、まあ、ヘアメイク全部やってもらったらその時は綺麗だけど自分で再現できないじゃないですか、うん、なので今回はあのメイクをパーティーメイクを教えてもらって、そこで習って、
あ、自分で練習というかするっていうことね、
うん、みんなで参加者みんなでその先生がメイクアーティストの方に来ていただいて教えていただいて、その後パーティーに参加するっていう形で、うん、で今回初めて男性にもやっぱ特典をつけようと、でやっぱり女の人だけ綺麗になっていて、うん、男性がちょっと置いてきぼりな感じがパーティーを繰り返しててあったんですね、うん、なので男性の方もやっぱり磨いてもらわないとなっていうのが、
ね、確かにちょっと男性見たら現実に戻って
沖縄の男性って、まあ、良くも悪くも結構飾らない方が多いじゃないですか、
うんうん、なので自然体で、
そうそう自然体で良くもあるんですけど、こういうパーティーの時はちょっと飾ってほしいよねっていうのがやっぱり、
ね、たまにはね
そうそうそう、
でもほらあのどこかにお出かけする時とか、はい、結婚式に行く時とかも普段と一緒じゃなくて、うんうん、ちょっと違うおしゃれを楽しんでほしいっていうのがある、
は
い
ね、ありますよね、うん、で男性もなので今回は着こなしレッスンっていうのをつけまして、パーティー用のスーツの着こなし方みたいなものをつけさせてもらってですね、
うん、
今回は男性女性ともに磨きをかけてパーティーに参加していただくっていう風なあのイベントになりました。
ね、いいイベント、ね、カップルとかでも参加して
そうです、ね、
お互いがこんなに変わるんだとか体験しても面白いかもしれない、
ね、でやっぱりそれで女性は男性を褒めて、男性は女性を綺麗ですねって、うん、お互いに褒め合ったらお互いになんていうんですか、高め合えるっていうか、ね、伸びていけるんじゃないかなっていうふうに思って、はい、
すごいいいイベントだと思う
はい、なんかそのパーティーは今後も、うん、まあ、プリンセスパレードもちろん今月あるんですけれども、うん、定期的にやっていく予定 でやっぱり自分磨きの場所にしてほしいな、
うん、
ただ飲んで騒いで終わりではなくて、それをきっかけに何か自分を磨いてもらったり、何か発見があったり、でそれこそ外見的な磨きだけではなくて、そのパーティーの中で人と出会って、うん、まあ、交流してっていう中で、内面的な部分での磨きっていうのもパーティーを通して、このお姫様プロジェクトっていうものを通して、まあ、みんなが成長していく場所になってほしいなっていうのがあります、
ね、すごいいいイベントだと思う。
ありがとうございます、う
ん、なんか友奈さんの言葉の中で、はい、この女性が自分をこう磨くいい機会になればっていうのがすごい何度も出てくるんだけど、はい、でも友奈さん見てたら本当に磨いてるんだなって思って
そうですか
すごいなんかお話の仕方も綺麗だし、
ありがとうございます、
立ち居振る舞いも綺麗だし、
いえいえいえ、
やっぱり見られてるっていうか、そういうねイベントを企画して、あのいろんな方にお会いしたりっていうの大切なんだなと思って
でもね、それこそ私はなんかその見えない部分ではどうか分かんないですけれども、うん、でもやっぱりね、お会いした方とそのやり取りをするときっていうのは、結局何でもそうなんですけれども、次会えるかって分からないわけじゃないですか、
うん、1回限りかもしれないし、
そうですね、1回限りかもしれないので、やっぱり1回1回のその出会いを大事にしたいなっていうのは思いますし、できる限りね、そのマナーだったり、そのそういった部分でもそうなんですけども、相手にその不快感を、うん、与えないようにはしたいなっていうのは思いますね。
なるほど。さ、そんなこう美の達人の友奈さんなんですが、
そうもございます
こういうねアイデアを出してくるっていうのは、はい、なんかこう子供時代とかお姫様に憧れてたりしました？
私ですね、うん、みんなにそういう風にイメージを、今もなんか洋服とかもやっぱりふわふわしたものだったりとか、うん、ピンクとかがすごい好きなんですけど、一回と子供の頃はガンダムとかが好きで、髪の毛もなんかショートカットで、周り の方に、大人に可愛い坊ちゃんですねみたいなことを言われるようなやんちゃな子供だったんですよ。
今とは全く違う。
今とは全く違いますね。
今日だってあのピンクのスカートにリボンがついてるあのブラウスをお召しになってて、すごい女の子って感じなのに、実はガンダムが、
実ははい、なんか本当に男の子と間違えられるような、そんな活発な感じだったので、なんか思うんですけど、うん、その時の反動で今こうなってんじゃないかってキスらします。
なるほど、はい、いつ頃からそういうなんか女の子っぽくなり始めました？
そうですね、うん、いつ頃ってあんま考えたことはないんですけど、でもやっぱり高校、うん、大学の時もそこまで女の子した格好はしてなかったと思うんですよ、
うん、
大学生の3年生4年生ぐらいになってからですかね。
へ
ー。逆に社会人になってからの方がこういう洋服を好むようにな りましたね、はい、
普段はどんなお仕事されてるんですか？
普段はですね、うん、専門学校の広報をやっております。
あー、
は
い、なるほど。やっぱりちょっとみんなにいろいろアピールをしたりする役目なんですね。
そうですね、人の前に出るのが多いので、
うんうん、人前に出るのはお好きですか？
どうなんでしょうね、うん、あんまり今まではそんなに得意ではなかったんですけれども、うん、回数をそのなんていうんですかね、重ねると慣れてはきますよね、
うん、なるほど
そうですね、はい、
さ、そんな友奈さんの、まあ、ブログがあって、
はい、
結構いろいろとプライベートが綴られていて、あの拝見したんですけど、
はい、
面白い。
本当ですか？
面白い。
くだらないとしか思わないんですけども
なんか特に一番気になったのが、
はい、
あの友奈アントワネットっていうのがこれ自分でつけたキャッチコピー。
そうですね、うん、あの私がもともとあのこっちに沖縄に来たのが8年前なんですけれども、
もともとどこのご出身？
私は横浜です。
あ、実家が。そうなんですね、
はい、で、FM 那覇っていうラジオ局に就職したんですよ。で、もともと大学生の時もそういうラジオ関係のそのサークルみたいのに入っていて、マスコミ志望していて、うん、でこっちに就職してきて、でその時にですね、なんか私の番組の中で、うん、 パーソナリティを私がやってた番組の中でお菓子がすごい好きだったので、うん、どうしても番組の中でお菓子が食べたいと
番組中に、
はいはい、名目をつけて、そしたら毎日お菓子が食べられると思ってですね、うん、どうしようかなって考えた時にもうコーナーにしちゃえばいいじゃないかと。
あ、お菓子を食べてこう、
そうそうそう、なんかコメントをするみたいなコーナーにしちゃえ、うん、じゃあキャラを作ってしまえってことで、でなんか大学生の時に私のまあ性格がですね、すごくまあまあなんか好き勝手を言うタイプだったので、うん、お前はアントワネットみたいなやつだなみたいなことをすごい嫌味で言われたことがあったんですよ。
あ、なるほどねその時はまあプラスの意味じゃなくて、
うん、はい、だけどそれがまあラジオの番組の中で、うん、あ、じゃあアントワネットはとパンがないだったらお菓子を食べたらいいじゃないとか言った言葉が有名じゃないですか、うんうん、じゃあお菓子を食べちゃうコーナーとして、まあ、友達アントワネットっていう
あ、そこから来てるんだ、はい、
人が、まあ、横浜から沖縄に来て、うん、沖縄のお菓子をいろいろ食べてみましょうっていうコーナーにしようと。
へえ、なるほどね。
もともとはそれがきっかけです、はい。
お菓子は何でも好きですか？
お菓子は本当にオールマイティー、何でもいけますね。うん、いわ和菓子から洋菓子から、もう下手するとご飯食べないでお菓子を食べている時があるぐらいです。あやさんは好きですか、お菓子？
大好きですね。
本当ですか？
うん、私ももうそのさっきのパンがなければお菓子をっていうのを地で行くような感じがします。
お、素晴らしいですね今度じゃあぜひ一緒にスイーツビュッフェなんか、
ね、いいですね。
いかがですか
なんかじゃ今度新しくもう一回復活するといいかもしれないですね。トモナ・アントワネットの、
トモナ・アントワネットの、はい、
番組をぜひちょっと T ラジオの別枠でやってみたいなって思って。
お菓子食べれますか毎回？
ね、いいかも。
あ、じゃあ一緒にやりましょうか、ね、じゃあアントワネットとちょっとーーあやさんも名前を芸名を作って、
何にしよう、考えとく
考えといてください
なるほど、
はい、
でブログにはまあいろいろさっきおっしゃってたお姫様プロジェクトの話とか、はい、
そうですね、
ワインナイト、
ワインナイト、
ワインナイトの話とか、
イベントの告知も載せてもらっていたりもしますね。
写真もすごい綺麗だし、
ありがとうございます、うん、ただまあ本当に自分のプライベートなことまでも結構載ってるので、うん、たまになんかみんなに心配されますね、大丈夫かみたいな時のなんていうんですか、精神状態が落ちてる時のブログとかは
何でもここに現れてるんだ、
もう出しすぎって言われますけど、
なるほど、うん、そんなね、友名さんが書いてるブログはお姫様プロジェクトのブログから飛んでいくことができますので、はい、ぜひぜひ見てみてください。
ぜひぜひ。で今ブログともう一つですね、うん、お姫様プロジェクトのウェブサイトの方がありましてですね、うん、今開いていただいたんですけれども、うん、パーティー の, 次回のイベント内容だったりとか、あと今までのパーティーのレポートだったりっていうことに関してお姫様プロジェクト の, 活動自体っていうのが全部こっちの方で見れるようにはなっております。
あ、ね、とってもそしてこのデザインが可愛い、
ありがとうございます。これもそのお姫様プロジェクトのスタッフが、う
ん、一員で、
うん、はい、うん、フェブを担当してくれてる子がマリアって子がいるんですけど、うん、彼女が作ってくれてます。
なんかピンクでこのお姫様プロジェクトのロゴをイメージしているページなんだけれども、はい、なんて言うんだろう、横がこのレースというかティアラというかのイメージのこの飾りがすごく可愛い、で色味もすごく綺麗。
ありがとうございます、うん、なんか本当にお姫様プロジェクト自体、私は何も専門的な技術も何もないんですけど、うん、周りの、その一緒にやってくれてる仲間に本当に助けられてばっかりいてですね、ありがたいことなんですけれども、
ね、でも友名さんが頑張ってるから、うん、多分みんなこういろいろ助けてあげたくなっちゃうかもしれない
ありがとうございます
じゃあ最後にですね、
はい、
もう一度10月24日と25日に行われるプリンセスパレードについて、教えていただけますか？
はい、はい、10月24日25日に、新都心公園琉球の祭典というお祭りが行われます。プリンセスパレードは10月24日土曜日ですね、1日目の7時半からスタートいたします。でこちらですね、新都心公園の中のですね、噴水があるところにですね、パレードの道ができますので、そちらの方をお姫様に変身した女性がパレードをするというものになります。で今ですね、そのエントリー 受付しているんですけれども、うん、こちらの方が姫プロ .net っていうとさっきのウェブサイトからエントリーフォームがありまして、はい、そちらから申し込みすることができます、うん、であとですね当日参加ももう受付ちゃい言いましょうと思います、
うん、
で当日参加の場合ちょっと貸し衣装っていうのは間に合わなくなってしまいますので、
はい、
その場合はですね直接ですねもう自分で衣装をドレスを着て来ていただいてもお姫様の状態で来ていただければなと思います、うん、で一応ですね参加したいという方当日参加の場合はですね6時にですねこちらのと新都心公園の中のですね噴水のところで皆さん集合という形になってますので、うん、そちらの方に来ていただければと思います。もちろん事前でのエントリーをしていただくと一番嬉しいんですけれども、
ね、そうですね、はい、そしてプリンセスパレードの後にもまだまだお楽しみが待ってるんですよね。
はい、そうなんですよ。このプリンセスパレードが終わったあと9時からですね、公園の新都心公園の隣にある、DFS の中にですね、うん、フードコロシアムという
3階
はい、うん、まあ、お食事ができるスペースがあるんですけれどもこの日はそこを貸し切りにしましてですね
貸し切りなんですね、はい、すごい
琉球ナイトフィーバーというイベントをやっちゃいます。
へー、これはどんな感じになるんですかね。
ですね、うん、こちらはですね県内のクラブをやってる方々がもう DJ を集めてクラブイベントがあったり、ショーみたいなのがあったり、あとですねアーティストの方が来てですねミュージシャンの方が来てですねそこで歌を歌ったりですね、もうなんかいろんなものが入り乱れてのパーティーという形になるんですけれども、うんうん、これがですねまあパレードに参加した方ももちろんなんですけれども、うん、お祭りに遊びに来ていただいた皆さん誰でも参加できるような形になっています。
おー、もちろんプリンセスの格好で行ってもいいんですよね。
もちろんお姫様たちその後ねパレード終わってそのままそちらのパーティー会場でもっと楽しんでいただければなと思っております。
なるほど。じゃあもしもちょっとお仕事とかで、
はい、
パレードには参加できないんだけれどもっていう人もそっからお姫様の格好をして、うん、
はい、ぜひぜひドレスを着てきていただいて、うん、でこちらの方の琉球ナイトフィーバーの方がですね、1000円で入場料とワンドリンク付きという形で、
うん、
値段もリーズナブルになってますので、
はい、
誰でも参加していただけたら嬉しいなと思います。
なるほど。これは9時から、
はい、9時から夜12時までですね、
お
やっていますので途中で、うん、抜けることも可能ですので好きな時間に来ていただければと思います。
あ、楽しみが2倍ですね
、はい、
皆さんぜひ24日土曜日プリンセスパレードに参加をしたいっていう方は今から予定を空けといてください、は
い、お願いいたします絶対楽しいと思います、
うん、
お祭りはですね見るだけじゃなくて自分が参加してですね自分が主役になっちゃってこそ十分に楽しめると思うので、
ね、
あやさんもぜひ、
はい、
お姫様に
姫様
なっちゃってください。
何の姫様になろうかしら
はい、
はい、で、Tラジオお聞きの方はですね、ティーダのブログから飛ぶことができます。ティーダの方にもこのお姫様プロジェクトのブログがありますので、
はい、
検索の方お姫様プロジェクトと入れてもらえればピンクの可愛いページが出てきますのでそちらをまずご覧になってください。そちらから先ほど紹介していただいた、はい、お姫プロ .net の方にも飛ぶことができますのでまずぜひチェックしてみてください。さあ今日はとっても美しい友名さんをお迎えしてお送りした T ラジオ36回目でしたがいかがでしたか。
はい、なんか喋りすぎてしまって大丈夫かなって今反省してるんですけれども、うん、
でもすごい楽しかった私は
私も楽しかったですで今度はアントワネットのお菓子コーナーをあやさんといつかできたらいいなっていう
ね、そうですねで綺麗な友名さんの写真もブログの方にはアップしてますので見てみてください。10月24日土曜日プリンセスパレードを主催してます実行委員の友名さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。 Produced by Feedback